4. 市政に対する一般質問。質問議員、西村すみえ、佐藤睦郎、斉藤美希夫、寺沢美沙、深川智香、渡辺正人、鳴海和美、工藤千佳子、佐々木治、佐藤博之、佐藤智人、加藤栄泉、宇治由紀子、一色勇気、柳瀬勝彦。市政に対する監査と政策提案の実現のため、15人の議員が4日間にわたり、市政運営全般に対し一般質問を行いました。なお、記事掲載は準不動。内容は各議員が要約して執筆しています。固定電話がなくても利用できる緊急通報システムを議員。緊急通報システムとは、65歳以上の一人暮らし高齢者などが家庭内で急病や怪我など突発的な事故があったときに通報ボタンを押すだけで受信センターに通報され、緊急を要する場合には消防本部に救急車等の出動を要請し救助が図られるシステムで、固定電話を利用した装置を市が貸与している。最近、携帯電話やスマートフォンを連絡手段とする高齢者が増え、固定電話を廃止する世帯もある。今後も引き続き、高齢者の安心安全を守るために、固定電話がなくても使える緊急通報システムを検討すべきではないか。市の考えを伺う。生き生き健康部長。近年、携帯電話の普及や詐欺などの標的になりやすいことから、固定電話のない家庭があり、現在の緊急通報装置によるシステムを適用できない状況があるものと理解している。現在導入の緊急通報システムは、固定電話回線を利用しているため、スマートフォンでも緊急通報システムを利用できる新たなシステムを検討するなど、同様のサービスを提供することは必要である。先進自治体の事例について調査研究を進めていく。その他の質問、住宅問題など。国際友好都市提携へさらなる進展を。議員、美里氏はギリシャ共和国のホストタウンとして登録されているが、さまざまな交流事業を通し、同国のいずれかの都市との友好都市提携に向けて取り組みが進められている。国際友好都市提携は、市民の国際的見聞の拡大、特に子どもたちが将来世界で活躍する扉を開く機会となることが期待される。同国との友好を深めるとともに、国際友好都市提携をさらに進展させることについて伺う。市長、ギリシャ共和国との交流は、さまざまな分野で行われている。文化教育分野では、文化交流プログラムなど、子どもたちが国際感覚を育む機会の創出。スポーツ分野では、東京2025世界陸上に向けたギリシャ共和国陸上競技選手団の事前キャンプを受け入れる予定となっている。国際友好都市提携については、ギリシャ大使館など関係各所から非常に力強いご支援をいただいている。先日、駐日ギリシャ大使からサラミナ氏が本市との提携に前向きであるとご紹介をいただき、サラミナ市長宛てに今後の交流に向けた親書をお送りした。引き続き友好都市締結に向けて交流を深めていく。その他の質問。防災対策。通学路の安全について、 議員、5月14日、埼玉県に交通死亡事故多発非常事態宣言が発令されている中で、下校途中の小学生の列に大型 SUV が突っ込み、飲酒していた犯人は逃亡する事故が発生した。児童生徒が安全安心に登下校できる環境を整える必要があると考える。事故報告の流れと、今回の事故はどこで報告を受けたのか、また指示した安全対策は現在も継続中なのかを伺う。教育長、今回は事故発生後に消防及び当該校から教育委員会へ報告され、時間外や土日と同様に出張先で電話連絡を受け、状況を把握し指示をした。通常は地域や保護者から学校教育委員会を経由し報告され把握する。第一報が教育委員会へ入れば、教育委員会から学校へ情報提供をする。各学校は直ちに通学路の安全点検、危険箇所の確認をし、関係部署と連携し対応している。安全対策の期限は設けていないが、校長会で交通事故防止の徹底と安全教育の充実を図ることを指示した。さらに一斉メールで通学路の見守りを保護者に呼びかけ、スクールカウンセラー派遣も行った。今後も安全教育の充実に努める。通学路の交通安全を。議員、全国で通学中の児童が事故に巻き込まれる事例が相次ぎ、本市でも痛ましい事故が発生しました。特に午後の下校時間帯に事故が集中しており、通学路の安全確保は喫緊の課題です。地域の見守りに感謝しつつも、グリーンベルトの劣化やカーブミラー未設置などの課題があります。今後の点検整備計画について、市の見解を伺います。市民生活部長、グリーンベルトなどの交通安全施設の設置については、設置場所の道路の様態や周辺の交通環境等を確認し、設置の緊急性、有効性、安全性などを判断し、順次設置している。また、5月14日に発生した児童ひき逃げ事故を受け、吉川警察署及び市の担当部署と合同で事故現場を見分し、関係部署が市内全域の通学路に対し安全点検を行った。今後、見分や安全点検の結果を踏まえ、関係機関等と協議・連携し、まずは事故現場の安全対策を速やかに行うとともに、通学路の安全対策を進めていく。
すべての国保加入者に資格確認書の一斉送付を。議員、従来の健康保険証の新規発行の停止から半年近くが経過したが、マイナ保険証は依然としてトラブルが相次ぎ、安心して利用できる状況になっていない。こうした中、多くの市町村国保は本市を含め、7月末日に健康保険証の有効期限を迎えるが、従来の健康保険証と同様に利用できる資格確認書が自動発行されるのは、マイナ保険証の未登録者だけだ。渋谷区や世田谷区は、マイナ保険証の登録の有無にかかわらず、区内の国保加入者全員に資格確認書を発送する。本市も住民が安心して受診できるよう、すべての国保加入者に資格確認書の一斉送付を求める。また、登録状況を伺う。生き生き健康部長、本年4月末時点での 本市のマイナ保険証の利用登録者数は 15,356 名、未登録者数は9,451 名で、登録率は 61.9% である。国は交付対象者の範囲を自治体の判断とする一方、国民健康保険では一律に交付する必要はないとの見解を示している。国の動向等を注視しつつ、法令等に沿った事務手続きを実施する。その他の質問、市内公共交通など。高次脳機能障害等の方への支援について。議員、高次脳機能障害の方への支援に関し、先進的な取り組みを進めていただいていることに感謝を申し上げる。そしてさらなる推進を目指し、入院時コミュニケーション、意思疎通支援、介護保険サービスの利用が優先される第2号被保険者への支援、一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用による支援について現状と展望を伺う。特に意思疎通支援については、高次脳機能障害の方だけでなく、様々な障害や疾病の方にとって必要な施策であるため、早期の実現を求める。福祉部長、入院時コミュニケーション・意思疎通支援は、アンケート結果等により必要性を認識し、今後課題を整理して実施へ向け検討を進める。介護保険サービスの利用が優先される第2号被保険者への支援、一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用による支援は、障害福祉部門やケアマネージャーが適切に関わり、必要な支援を受けられるよう対応を実施しているところである。その他の質問、教育問題など、青少年ホームを青少年の居場所に、議員、青少年にとって家庭や学校でない自分にとって居心地の良いサードプレイスという場での出会いや経験などが自己肯定感を育てる、人間関係の構築を育むなどの環境として必要とされている。コロナ禍も明け、様々な事業が再開したが、青少年ホームを居心地の良い場所にリフォームし、日常的な居場所とすることへの市の取り組みについて伺う。その際、支援の担い手となるユースワーカー養成講座の実施についての考えは、障害学習部長、青少年の居場所を確保することは、青少年の自己肯定感を高め、成長や自立を促進する一助となると認識している。青少年ホームでは、青少年の日常的な集いの場の確保のため、本年2月から一部の団体を対象に、1階談話室のスペースを試験的に開放している。今後は若者の声を聞く機会を設け、本格運用に向けて検討を進めていく。ユースワーカーについては、青少年育成団体の活用を検討するとともに、市民に対しても担い手の門戸を広げ、ユースワーカーを増やすための養成講座の実施について、関係機関や団体との連携を図り、引き続き先進事例等の調査研究を進めていく。その他の質問、行政問題など、身寄りのない高齢者の支援を。議員、身寄りのない高齢者の方にとって、通院の付き添いや入院、介護施設への入所などの身元保障などが課題となっている。こうした手続きを支援する民間サービスはあるが、経済的な負担があり、利用が難しいとされている。 日本総合研究所の調査では、遺族などの負担を軽減するために、自分で死後の準備をしておきたいと答えた方は9割にも上っている。しかし、それらを実際に形にしている方は1割ほどにとどまっている。相談窓口を設置し、就活支援を民間任せではなく、行政が実施することが求められている。横須賀市など数少ない自治体で支援に足を踏み出しているが、市の見解は、なお、就活とは人生の終わりに向けて行う活動全般のことです。生き生き健康部長、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、関連部署と連携し、課題の早期発見、入院、入所、死後の手続き等の支援を継続している。国でも新たな支援制度を検討中であり、国の動向を注視しつつ、日常生活支援の充実、青年貢献制度、人生会議等の普及啓発を進める。その他の質問、介護保険制度についてなど、命を守る体制整備、救急の人材育成について、議員、消防救急の職員数は定員175名で現在173名。消防と救急では役割や必要な資格が異なる。消防救急隊員が不足した場合、市民の命はどうなるのか。定数の引き上げが必要と考えるが、救急車について、1台を常時運用するために必要な人員数、資格や人材の育成期間、配置台数の基準を伺う。また、高速道路上での事故が集中し、市内が手薄になった事例は、消防庁、令和7年度の救急隊編成は42名、うち29名が救急救命士、1台の常時運用に10名程度必要。救急車の稼働には、県消防学校救急科修了者と救急救命士の有資格者を要する。救急業務は、入所後半年間の初任教育修了後、実務経験を積み、2ヶ月間の教育課程を経て従事可能。救急救命士として従事するには、救急業務に5年または2000時間従事し、7ヶ月間の養成課程終了後、国家試験に合格し、1ヶ月間病院実習を行う必要がある。配置台数は、人口15万人で6台が基準。東京外環自動車道で発生した車両11台の交通事故では、救急車4台が出場したため、草加谷市を消防局に応援依頼をすることがあった。その他の質問、防犯・犯罪対策など。ドクターヘリ離発着場所は、議員、本市では国道298号線と東京外環自動車道を有することから、重大な交通事故等により、ドクターヘリが散見されるが、離発着所として指定されている場所や決められ方を伺う。消防庁、埼玉県ドクターヘリは、重篤な救急患者の救命率向上と後遺症の軽減を目的に、埼玉医科大学総合医療センターを基地病院とし、平成19年10月から運行している。離発着場所は、丹後、水木、彦成、前屋、高洲東の各小学校と、彦糸、北、南の各中学校、三郷北、三郷工業技術の各県立高校と、半田、万象面、江戸川、 県営三郷の各公園の15カ所が指定され、航空法による基準を満たした候補地を選定し、候補地の施設管理者から離発着場所として使用する承諾を得た後に、ドクターヘリ事業者に申請し、運航管理事業者による調査結果から承認された候補地が離発着場所として指定され、運航の運びとなる。その他の質問、選挙問題。
食料自給率向上のための苗購入補助を。議員、地場産業を支える自治体づくりとして、食料不足は深刻な問題である。緑化計画もあるが、食料自給率向上にはまだ追いつかないのが実態だ。日本の食料自給率はおよそ 38% だが、こうした自給率低下の要因は、食生活の変化、輸入品への依存が原因である。政府は2030年度までに 45% に引き上げていく目標だが、達成のめどは立っていない。各自治体でもっと努力がなされていくことは好ましいが、三郷市はどのような取り組みが行われているのか、もっと長期的な視点を持って苗木などを育てていく必要があるが、苗木購入者への補助などは、担い手不足も深刻である。補助が不十分であるが、どのように生産緑地を拡大するのか、担い手確保は、地域振興部長、現在認定農業者及び観光農園経営農業者へ、苗など農業資材購入費の一部を補助している。本市の農地面積は、令和4年度時点で370ヘクタールである。地産地消の推進を含め、市内農業者や関係機関との連携を通じ、食料自給率の向上、農地の保全及び農業者の支援に努めてゆく。その他の質問、貧困対策など。喫煙コンテナの設置を。議員、路上喫煙防止条例を受け、三郷市は路上での喫煙行為による他の歩行者に対しての迷惑、危険を回避するため、市内3駅周辺に6カ所の指定喫煙場所を設けているが、タバコの煙や匂いが喫煙エリア外に流れ出てしまう問題があり、通行者からのクレームとなっている。望まない受動喫煙の防止を図るため、令和2年4月、改正健康増進法及び受動喫煙防止条例の全面施行を受け、すべての課題や悩みを解決すべく、タバコの匂い成分を 99% 除去し、タールやニコチンなどの汚れを 99% 以上削減できる高性能の脱臭機を装備した喫煙コンテナを設置することにより、喫煙者と非喫煙者の共生が実現し、喫煙所周辺にも煙や匂いの排出をなくすことで、望まない受動喫煙問題解消の一助となり得るものである。市民生活部長、単体のコンテナ型やパーテーション型のほか、室内型の喫煙所など、様々なタイプの設置事例や設置場所、設置にかかる費用、清掃や点検などの維持管理、補助金の活用など、情報収集を行い、多面的な検討をしている。喫煙者と非喫煙者の双方にとって望ましい喫煙所のあり方や、整備の優先順位等を含め、駅近隣の皆様の意見も伺い、検討を進める。その他の質問、教育問題など。母子手帳に記載されている予防接種について、議員、近年乳幼児ワクチンが異常とも言うべき数に増えていることが問題と考えている。また、厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会副反応検討部会の報告には、 1回の審議会資料だけでも、接種直後の乳幼児の死亡例が立て続けに見られる。日本農園の薬剤の添付文書には、生物由来製品、劇薬との記載があり、添加物による健康への影響も懸念され、接種をしない選択もあると考える。ホームページなどで、こうしたリスク等について周知を求めるとともに、広く情報を得て推進に偏らない公平公正な対応を求めたい。生き生き健康部長。接種後の副反応を含め、予防接種の詳細な内容を掲載した冊子を予診票とともに送付している。子どもの予防接種は努力義務であり、強制されるものではなく、接種しないことによる差別が行われないよう、周知の方法や内容を検討する。子ども未来部長。予防接種後の健康相談を受けた際は、担当課を案内するとともに、関連部署と連携を図り、相談支援を実施する。その他の質問、道づくりなど。外国人児童生徒の教育は、議員、全国的に外国人人口が増加傾向にある中で、三郷市として今後の外国人住民数の動向をどのように予想しているのか、また近年の住民数の変化をいつやペースで示してほしい。今後さらに外国人住民が増加する場合に、市としてどのような対応を検討しているのかについても伺う。特に教育現場と保育施設等における課題と対応策について、現状と今後の見通しを問う。地域振興部長、直近3カ年5月現在の外国人住民は、令和5年が5658人、6年が6513人、7年が7240人で、今後も増加傾向が予測される。外国の文化を認めつつ、日本の文化や生活での必要なルールを正確に伝えることが大切であると考える。子ども未来部長、幼児期にふさわしい生活や遊びの積み重ねが、小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることから、国籍にかかわらず、年齢に応じた計画的な保育を実践していく。学校教育部長、習得レベルに応じた個別指導を実施しており、言語や文化の違いに配慮した支援も行っている。今後も多様性を尊重し、誰一人取り残さない教育環境づくりを推進していく。その他の質問、子どもの居場所について。通学路の安全確保について。議員、これまでの警察による交通規制ゾーン30に加え、道路管理者による物理的デバイスの設置で、生活道路を人優先の安全安心な通行空間とするのがゾーン30プラスです。学校周辺をすべてゾーン30にして、速度制限をかけ、子どもの安心安全な通学路の確保が必要であり、できるところはゾーン30プラスの導入の検討をしていただきたいと思っています。交通指導員の配置を朝だけでなく下校時も配置すべきと思いますが、関係各所と連携しながら、第5次三郷市総合計画、前期基本計画の3つの重点テーマである、質の高い教育と切れ目ない子育て支援の強化、子どもたちの成長を見守る、夢を育むの中でしっかりと予算を確保して、安全対策をお願いしたいと考えます。学校教育部長、ゾーン30プラスの整備や、交通指導員の配置等の安全対策について、より一層関係部署との情報共有や連携を強めていく。その他の質問、 環境問題についてなど。
議会の詳細は会議録で、三郷市議会ホームページまたは市役所内の市政情報コーナー、図書館などで会議録を閲覧することができます。なお、6月定例会の会議録は8月下旬ごろ更新する予定です。会議録速報版を公開、閉会からおおむね1ヶ月程度で、ホームページ上に PDF 形式で公開しますので、ご覧ください。URL https://caigiro.net/tenant/misato/misato/大文字s/o/ml。 なお、状況により公開が遅れる場合があります。